ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。いつどのようなことが起きてもそれはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていてもびっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を鎮める願いをすることである。神様は少しも驚いていぬかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。金光大臣のおかばいがあるからであると。私ども人間が助かると申します、救われると申しますが、その助かるとか救われるというのは一体どういうことだろうかと思います。いろいろな助かり方、救われ方があるとは思いますね。まあ、その例えば肉体的苦痛から解放されるというのでしょうか、肉体的苦痛がまあなくなるというのでしょうか、あるいは精神的苦痛から解放される、いわゆる私どもの感じる苦痛、それが精神的なものでありであったり、または肉体的なものであったりするわけですけれども、その精神的な苦痛、肉体的な苦痛からの解放というのでしょうかね、それがまた救いの一つでもあろうと思いますね。そしてまた私どもがそれこそ願う願い事がある、その願い事が叶うということも、これもまた助かりようの一つであろうと思います。そしてさらにその願い事が叶わない、叶わはない時にでも感じる救いというものもありますね。よく師匠がおっしゃっておられます、痛いけれどもありがたいという世界もあるわけですね。その苦痛があるけれども、その苦痛の中にもありがたいものがある、ものを感じる。これはもう心の世界というものでしょうかね。痛いけれどもありがたい。いわゆる、例えば、カモイで頭を打った。普通で言えば、そんなの、それが、ありがたくもありませんね。そのまあこのカモイが低いからだとか作りが悪いからだと人のせいにしたりいたしますけれども、そのカモイで頭を打ったおかげで何か神様からお気づきをいただいたというようなことでありがたくなるという方法もありますね。あるいはその痛いけれどもありがたいと、神様がお前が痛めば痛むほど、苦しめば苦しむほど人が助かるとお知らせをいただいたならば、それならばもう少しこの苦しみをいただいてもそこで人が助かることならばと、その苦しみをいただこうという心もできてくる。もっと苦しんでもよいといったような、それは肉体的な苦しみであれ、精神的な苦しみであれ、もっと苦しんでも構わないと、そこに私どもが人々の人の助かりといったようなものを願っておればこそのことでありましょうけれども、私どもの心が育つことによって助かるという助かり方がありますね。私どもの願いが変わるというのでしょうか、育つというのでしょうか、それこそ自分のわがままな願い、魅力、身勝手の願いが叶うことのみに終始していた願い、その願いからそれこそ世のため人のため にお役に立つ、人が助かることを願う願いへと、また神様が楽になれる、神様が助かわれることを願う願いへと、その願いの内容というものが育ってくることによる助かりというのもありますね。今朝いただきます、教えていただきます、その助かりようというものは、神様の愛、いわゆる親愛を感じることによるところの助かりだと。そのいわば愛されている、神様から愛されているということを感じるところにいただけれる助かりというのでしょうかね。これはやはり信心をさせていただかなければいただけないものかもしれませんね。神様は信心させていただき、それこそ教えをいただき、まあただ願い事が叶って助かるといったような助かり具合や、その肉体的な苦痛を取り除いてもらって助かるといったような助かりようでは、まあ必要ないかもしれませんが、肉体的な苦痛を伴いながらでも、精神的な苦痛を伴いながらでも助かっておれる心、そういう助かりをいただくためには、これはもう一つ、いわゆる別のものというのでしょうか、やはり神様というものでしょうね。天地金の神様の愛を感じる、神様が愛してくださっている、まあ生かされて生きるとも申しますが、生きている、自分が生きようとして生きれるものでもない、神様に生かされているというのでしょうかね。そういう生かされている私、神様に守られている、神様のおかばいの中にある私というものを実感する、それはやはり信心体験によって、成り行きを大切に尊ぶことの中に、はあ、神様から守られているな、神様が愛してくださっているなと、その神様の愛を実感するところにいただけれる心の助かりというのでしょうかね。その親愛を感じることによる助かり、そこにはおそらく肉体の痛みというのでしょうか、そういうものでも超えたもの、超えたところにある助かり、ある意味次元の違った助かりというものをいただけれるようになるのではないでしょうかね。その次元の違った、もう一次元上がった助かりをいただくためには、やはり親愛というものを実感するのでなければいただけませんね。神様の愛を感じるところによる助かり、それこそ親から愛されている、好きな人から愛されている、世の多くのたくさんの人から愛されている私だと、愛されている私というものを感じたとき、実感したときにいただけれる心の助かりというのでしょうかね。その例えば自らの心を育てようという、そこに焦点を定めて、さあこの嫌なことによって、この出来事によって心を育てていくぞという助かりもあります。そういう助かりがあります。そしてもう一つ、そういうどういう中にあってでも神様から愛されていると実感できる、時にいただけれる助かりようというものがまたあるのは確かですね。なるほど、心を育てようというところにいただけれる助かり、そしてさらにその 神様から愛されていると実感するときにいただけれる助かりという助かりようがありますね。どうでも私どもが真実助かっていくためには、もちろん痛いのが治ったのがありがたいという助かりようもあります。もう一つの見教えがありますね。痛いのが治ったのがありがたいのではない、いつも豆だがありがたいのぞと、そのいつも豆であるということ、それがただ自分が豆だからありがたいというありがたさと、もう一つ別の次元のいつも豆な状態でおらせてくださっている、いわばいつも豆な状態を神様が作ってくださっているという、その神様の愛というのでしょうか、神様の思いを実感した時に感じる助かりですね。このどうでも私どもがただ自分の思い通りになったからありがたいというありがたいとはまた別次元の、そこに神様の思いを感じてのありがたいというのでしょうか、信愛を感じての感じるからこその心の助かりというものをいただいていきたいものですね。そのためには教えをいただき、そしてそれを心で分かり、体で行じるというのでしょうかね。その頭と心と体を十分に使わなければ、やっぱり信愛を実感することはできない。本当の助かりに至ることはできない。難しい。どうでも、その入り口として、まずは教えをいただくということが、まず入り口になるということですね。とても神様の愛を実感することによる心の助かりをいただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。